今週のレディオパンボンズはベストヒットアサミ読書編をお送りします。今日はね、珍しく王道の小説でございます。
お、そうなんですね。
初めてに近い。
そうだね、なんかいつも違う特殊な、ね、本が多いんですけど、ね、
で、今日は平野啓一郎さんの小説をご紹介したいと思います。はい、この方1999年に日食という作品で芥川賞を受賞されています。うんうん、当時まだ学生でした。私ちょうどリアルタイムでそれを読んでて、うん、わ、すっごい人出てきたと思ったのね。うん、その小説結構壮大な宗教のテーマとかを扱っていながらも、うん、全然とっちらかっていないその文章力とか、すごくこう日本語がね、自在でうまいんですよ、使い方が。なんかね、その繊細な美しさを味わえるというね、うん、そういうところで、しかも私より年下で学生だしっていうのですごい驚愕して、うん、これは先が楽しみだなと思って、うん、それからは、まあ、大体の作品読んでるんですけど、うん、今日はちょっと2冊持ってきたんですね。はい、で、まあ、2冊丸々はご紹介できないので、うん、まずこの結界という小説、これ上下巻なんですけど、はい、これを読んだ時はね、人ってさ、こう悲しかったりとか嬉しかったりとかって、そういう感情ってなんかこうどこかで感じるじゃない。胸がギュッとするとか、顔がホワッとなるとか、で、あと温度とか湿度とか、そういうのもなんかこうベタッと張り付くとか、ギュッと寒いとか、なんか感覚として、皮膚感覚というか、どこかで感じることはできるけど、手触りってわからないじゃない。
手触り
は、うん、でもこの人が書く文章って、その皮膚感覚のようなものが手触りとしてわかるのね。あ、なんか触れるじゃんみたいな。決して本当に手触りがあるわけじゃないよ。でもその文章の表現力だけで何かすごいものを感じさせるっていうところで、この結界はね、何よりもそこに、とにかくこの人の文章力って本当にすごいっていうところにどんどん引き込まれていってっていう作品なんですね。もちろん中身も面白いんだけど、これはミステリーなんですけど、はい、まあミステリーって言っても謎解きがメインではなくて、結構ね、なんだろう、座長の映画のハーマザー、ああいう救いようのない、こう、はいはいはい、どん底に落ちていく、その崩壊しだすともう止まらないみたいな、すごいずーんと最後重くなるようなところが、ああいう感触かな。でも作品としてもね、面白いので、これも読んでみてほしいなと思うんですけど、はい、これいつものちょっと本の紹介に引っかかる感じで、想定がね、面白いので持ってきたんですけど、はい、周り黒いんですよ。
そうですね、うん、髪が黒いわけではないんです。
髪が、中はね、白いの、
はいはい、
見た時が黒いんです。
うまいですね、なんかそう、うん、
でこれがなんでかっていうと、こう手に汗を握るとかね、なんか緊張したシーンとかってちょっと手がじわってするじゃない、はいはい、こうページをめくっている時に、その黒い跡が指に、指の腹とかね、つくのよね。でそれがこう、そのページにこう跡として、うんうん、残ると、なんか、あ、このシーン緊迫してたんだなとか、目でも視覚的にもなんかそういう感覚が残っていくみたいな、そういう仕掛けみたいな感じで、
それはもう作者
が、そうそうそう、そういう意図だったみたい、
うん、
なのでちょっとこれいつもの面白い本紹介にも引っかかるなと思って持ってきました。はい、でもう一冊はこれ、マチネの終わりにという2016年に出た本で、新聞とかノートとかで、毎日新聞かなで掲載されて、はい、連載されてたそうなんですけど、はい、まあ、天才クラシックギタリストの牧野聡という人と、海外の通信社で働いている小峰陽子という二人 の、 男女がの出会いから始まる恋愛小説なんです。はい、ただその中に、例えば父と娘のこう関係性であったりとか、音楽家としてスランプからね、スランプに陥って、そこからこう再生していく様子とか、うん、あとベニスにシスっていう映画あるんですけど、そこから得たなんかこう命題っぽいものとか、あとイラク戦争とか民族紛争みたいな、そういう生と死を扱ったようなところ、うん、恋愛だけにとどまらずに、なんかテーマがすごく絡み合っている、厚みのある小説なんです。うん、人ってさ、年を重ねていくと、なんかそういったテーマをはらんで、大小の出来事がさ、その人生経験として加味されていって、はい、今までのなんかこう人格にさらに何か厚みが増していくというか、はいはい、人間性が作られていくみたいなところがあるじゃない。うん、そういうね、40代の男女の単純には割り切れないってものがたくさんもうあったりするじゃないですか。うん、そういうものの機微をうがつ小説っていう意味で、なんかね、大人の恋愛小説なんですけど、でも恋愛にはとどまらない。で、意外とやっぱりこの情報量が膨大なんですよ。この人すごい教養ある人なので、やっぱりいろんなものが詰め込まれてるんだけど、でもそれが流れるような文章で書かれているので、もうストレスなく読めるというか、一気に読みたくなる。
リアルな恋愛模様が
結構リアル うん、
ドキュメンタリー、
ドキュメン、あのドキュメンタリーチックなことがまあ最初に冒頭に書かれてるけど、でもまあ恋愛小説と思っていいのかな。でなんかね、これギターが聴きたくなります。
うん、
天才ギタリストの小説でもあるので
流れているような感じ、
うん、そうそうそう、あこの曲聴きたいなって。なんかコラボしてる CD も出てるらしいんですけど、うん、
そうですよね、なんか見たことがあります、
うん、あ本当、うん、なのでそれをかけながら読むとよ なおいいのかな、
はいはい、
で私これ印象的なのは、はい、あの一つだけあるんですけど、出会いの夜 その牧野さとしという人が言う言葉で、うん、人は変えられるのは未来だけだと思い込んでる、だけど未来は常に過去を変えるんです、変えられるとも言えるし変わってしまうとも言えるって言ってて、私も普段こういうことをすごくよく思ってるんですけど、例えばよく聞くのは、子供の時に読んだ本をね大人になって読むとなんか全く印象が違うとか面白いとかってよく聞くじゃないですか。以前は分からなかったことに気がついて、より理解が深まった後ではやっぱりもう前と同じような感覚では読めないでしょ。その初めて読んだ時の感想はもう持てないじゃない。やっぱりそこって書き換わってるんですよね。あとまあ恋愛でさ、出会った時は全然何でもなかったっていうその出会いの場面が、好きになった後ではなんかこうあれは運命の夜だったみたいな感じでこうキラキラってしたものに変わっていくとか、すごい分かりやすい例だけど、あとは成長してなんか初めて分かる親の愛情とかっていうのもあるじゃないですか。だから小さい時はすごいそれが厳しくて悲しくて嫌だったりとかして寂しかったりとかしたんだけども、大人になるとあああれは愛情だったんだって分かってくると、そのちょっと辛かった記憶が優しいものに変わるとか、そういう書き換えって意外といろんなところで起こってると思うんですよ。そうやって塗り替えて生きていく、だから過去って言っても変わるものだっていう、それがねすごく印象的で、だからその未来による過去の書き換えっていうのはこの作品の中ではよく登場してきてるんですけど、表現として。そうすると今度また前に戻って読み返したくもなるんですよね。ああなるほど、こういう流れがあってじゃあっていう感じで戻りたくなる。だからそんな風になんかこう読んでいるのが楽しくなる本というか、読書をするのに本当に向いてる本だなって思ったりするので、これもぜひおすすめをしたいなと思って、はい、今日持ってきました。ぜひ読んでみてください、はい、そして私と感想を語り合ってください。
そうですね、
はい、というわけで、はい、今週のベストヒットあさみでした。